対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組となっております。こんにちは、ファンダーさん。
こんにちは、西郷さん。
明日の天気は晴れです。
明日天気晴れですか？
いや、分かってます。 Google アシスタントのちょっと、
ああ、そういうこと、
ちょっと無理でした。そういえばですね、
うん、
ラジオで喋るときに、
うん、
いつもこうネタ帳というか、
あ、そんな作ってんの？
何を喋ろうかなみたいなんで、まあ、うん、あるじゃないですか。
うん、
で、まあ、これ始める前に見てたんですよ。
うん、
でも、こう、やっぱ思いついた時に書いてるんですよね、メモ的に。
うん、
で、要はキーワード書いて、で、後からこうキーワード見たら思い出せるみたいなことで。
はいはいはい。箇条書きですよ。
そうそう。
箇条書きみたいな感じで。
そう。ただね、それを今日見てたんですけど、
うん、
ちっともわからないやつが何個かあって読んでいいですか？
どうぞ。
ホテイプラタナス通り住宅街を600メーテルって書いてあるんです
よ。銀河鉄道39みたいになってるやんか。
あとその下に、
うん、
海岸法要の際には黒山の人だかりって書いてある。
それ絶対に面白い話やったやろうけどな。
あともう一個すごい物騒なんですけど、
うん、
日の宮倉の上に上がって死んでも知らんぞって書いてます。これ何なんですかね。
いや、知らないよ、そんな。
書いた本人が全くわからないです。まず、ホテイプラタナス通りがよくわからない。
なんだろうね、それ、あれじゃないの、ね、商店街みたいなとこなのかな。
あ、わかった。
え？
ホテイってありますよね、愛知県に。
だからあれじゃん、あの、布袋の大仏さん見に行ったとかって言ったじゃん、前。あの、
あー、それかもしれない。
愛知県の江南市かどっかにあるってことじゃないの？
あー、あるあるある。うん、思い出した。布袋、うん、プラタナス通りっていうのがあったんですよ。そうそうそうそうそう。
うん、
名前がすげえなと思って。
うん。
そうだそうだ、思い出した。あー、だから住宅街は600メーテルなんだ。
あー、そういうことか。
なるほどね。あ、いや、今、見て思い出したわ。
そういえば、はい、今それを聞いて思い出したけど、
はい、
名古屋市の南区っていうところにも、
名古屋市に南区あるんですか？
あるんだよ。
そう、名古屋なのに。
うん、そこの交差点で、氷室って交差点あるから。
そうなんだ。
そうそう。
布袋と氷室じゃないですか。
布袋と氷室あるからね、あそこら辺。
あ、そうなんだ。ビーマイベイベーしてるんだ。
そうそう。
それはキッカーですね。
それはキッカーだって。
ああ、そうか。
バッドフィールディングの方やな。
バッドフィールディング。あ、なるほどね。いや、そんな、氷室って、でも氷室って地名ありますよね。だって奈良にも氷室神社ってあります
ね。ああ、そうそうそう。なんか氷作ってたとこだよね。
そうそうそうそう。うん、あの氷で、なんか、あれだ。行ったんすよ。氷が今でも置いてあって。
うん。
その上に、おみくじを乗せると、
ほう。
こう、氷って溶けてるんですよ。水がついて、だから、その水で、なんか字が浮いてくるおみくじみたいなのが、
へぇ、
氷室神社にありました
よ。あ、そんなのあるんや。
そうですよ。でも、氷室神社ね、あれですよ。ぼったくりなんですよ。
なんで？
御朱印っていくらですか、大体。
いや、もう300円均一だよ。
ですよね。
うん。
氷室神社1000円なんですよ。
すごいね。
祈りが入ってるって言ってました。
多分、摩天楼をジグザグに駆け抜けるから、それぐらい値段がするんじゃないの。
あ、そうかもしれないですね。 そうかもしれないです。いや、まあまあ、まあ、ヒムロックなんで、ね、別にいいかなと思って1000円払いましたけど。
はいはいはい、うん、結構やな1000円やったら。
そう、多分ねあれも、あの外国の人が多すぎて、
うん、
で多分外国のあのあれじゃないですかね、ガイドブックに載ってるんだと思うんですよ。
うん、
だやたら多いんですよ外国の人が。
なるほどね。
日本人誰もいないの。
あ、そうだよね、行かないよね。
でおみくじのところにもなんていうのかな、やっぱり中国語と、
うん、
あの英語とか韓国語で3言語ぐらいで書いてありますもん。
あ、そう。
そうだから多分そういうもうあれなんでしょうね、
観光仏閣だね。もう
そうだから もうモードチェンジしちゃってるんだと思います、完全に。
うん、
そんな氷室神社から今日はお届けしています。
いやいやいや思いっきしあれやんか
何
生活感あふれる部屋が見えてますけど。
あ、そう。どうですか今日は。何をやれるんですか
今日はですね、
うん、
アジア幸せ特急さんあるじゃないですか。
おー、なるほど。
部長さんとたっちゃんのラジオ。
はい。
ね。はい、私結構、あの、寝る前に聞かせていただいてるんですけど、
はい。
やっぱちょっとアジアのね、話をちょっと聞いたらムズムズしてきまして。
ムズが良くなってきた。
もうちょっと深夜特急沢木孝太郎をちょっとまた手に取りたいぐらいの気分になってきてますんで。
ああ、読みましょうよ沢木孝太郎、面白いですか。
そうですよ、部長さんに捧げるですよね、たっちゃんに捧げる絶負け的アジア幸せ特急になれるのかどうか分かりませんけども、
幸せ特急になってほしいですね。
ということでちょっと久しぶりの企画なんですけども。
おお、来た。
はい、未体験ゾーン。
わあ、出た。
未だに知らぬ国たち。
いや
ー、カンボジア編ということで。
カンボジア
話をしていこうと思います。
やる気出してますね完全に。
すごいね。
え、
準備したんだよ。
わあ、なんかでもそういう
すごい準備したんだけど、
噂は金がね。はい、
で多分やるって言ってから8ヶ月ぐらい経ってるやんかこれ。
あ、まあね、もうだって結構早い段階で言ってらっしゃったですからね、うん、カンボジアやりたいんだ。
でも実体験ゾーンになりそうなんで。
ってことはでもカンボジアに行ったことがあるということですね。それは
実体験
ゾーンってことは、
ね、約14年前に2週間ほど。
もうほぼカンボジア人じゃないですか、そしたら。
猫ひろしじゃねえよ。
いやいや、楽しみにしておりました、私は。
はい。まあ、ぜひ、ちょっと、
うん。
つたない話になりますけど。
いえいえいえ。
ね、お聞きいただいて、少し、カンボジアを、身近に感じてもらえたらと、いうふうに、思います。
いいですな。
はい。
はいはい。わかりました。
はい。
じゃあ、今日はカンボジアの話ということで。
ええ。
皆さん、耳カンボジって、聞こえなかったですか？
突っ込まへん。
今聞こえなかったですか？
ついてけへん。
スーパーギャグが出たんですけど。
突っ込まへんで、そんなんでは。
ということで、お楽しみにということで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで。
はい。
さよさん、カンボジアに、
うん。
話を移していきたいと思うんですけど、うん、
はい。
今回はね、なんでカンボジアを取り上げようかと思ったかっていう話なんですけど、
はい、はい、はい。
まあ、いろいろ歴史の話はね、さよさんね、
うん。
これめちゃめちゃ悲しい話があるっていうのは多分皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですよ。
ああ、そうね。まあ、もう、まあまあ、有名な話ですからね。
で、絶負けでは、その話を深いところまでする必要はないかと。皆さんが、きっとこれからテレビだとか YouTube だとか、まあいろんなメディアで知る機会もあるので、どちらかというと、これ未体験ゾーンと言いながら、ちょこっと私、行ったことあると
思う。いや、そこなんだよ、ね。
そこなんですよ。
引っかかってたん
で、
心の中に。
なので、はい、まあちょっと私がカンボジアに行った時の話をしようと思っております。
実体験でありながらって話です
ね。そうなんです。
なるほど。いいじゃないですか。
ね、
うん、
まあざっと話をすると、
はい、
結局そのポルポトっていうのがいた時に、
はい、
罪のないたくさんの人たちが殺されてしまったと。
はい、
で、その殺された人っていうのが誰かっていうと、うん、やっぱり共産主義っていうのが一番の彼の目標だったので、
はい、
俺らみたいな汚い言葉を使う大人だ
ったので。長いってどういうことですか？どういうこと
言う？まあ言うたら、まあ知識人、はい、先生だとか医者だとかも殺してしまって、
うんうん、
で、無垢な子供たちを、はい、まあ、洗脳して、将来の国の形を作ろうとした。
ま
あ、うん、まあ、私がね、その、カンボジアに一番最初興味を持ったのが、はい、中学生の時。僕、結構英学校だったんですよ。
おお、
ちょっと今言うと恥ずかしいんですけど、はい、毎月ロードショーを買うぐらい映画が好きで。
雑誌のロードショー。
そうそうそう。ビバリーヒルズ考古学者が大
好き。めっちゃ好きやん。マジですか？
ビバヒル世代の子やったから、
そう、確かにそう。
毎週 NHK で、そのビバヒルを見てたんですよ。
はい、
でも今、今年、ビバリーヒルズ再開白書ってのが始まるらしいんで。
そこにときめいてる。マジかよ。
でもすごいその時に、まあ要は、あの日本のドラマだけじゃなくて、はい、そういう、あ、ほら乾杯
すいません。
で感動して、はい、でキリングフィールドっていう映画見たんです
よ。
もうたまたまお家の近くで、はい、ちっちゃなレンタル屋さんがあって、はい、VHS ビデオを借りて、
お
で見たんですね。
そんな前だっけ？
これね、1980円の映画なんですよ。
あ、そうなんだ。
イギリス映画で。
結構前なんですね。
最初見た時は、うん、ドキュメンタリー映画かなと思って見てたんですけど、
うん、
途中でちょっとパスポートが、
うん、
要はカンボジア脱出しようとして、
うんうん、
カンボジアの記者がアメリカに出国を企てた。なんでかって言ったら、うん、そのアメリカの記者たちとそのカンボジアの記者が一緒にそのカンボジアの内戦の取材をしてて、
はい、
もう行き着くところまで行ってたわけだよね、はい、でそのポルポトが知識のある人たちをプノンペンから疎開して、
うん、
行くときにカンボジア人をバーッと行くときに、
はい、
彼らは大使館に逃げ込んで、
うん、
これは危ないと、うん、アメリカも撤退していく、
はいはいはい、
カンボジア人のパスポートを偽造して、うん、そいつが残ったら自分たちも危ないと、
はい、
そこで自分たちの保身のためにパスポートを偽造しようとしたんだけど、
はい、
粗悪な紙に写真を印刷したから、
うん、
結局パスポートを見た時写真が消えてて、
うん、
あ、これ偽造ですねって分かっちゃう、ような話なんですよね。で、それがすごい良かったんですよ、この映画が。
なるほど。
最後まで、すごい良い映画だったんですけど。
影響が大きかった
ん
ね。
そうなんですよ。なんか、まあ、言うたら、キリングフィールドって何なのかって言ったら、
はい、
ポルポトが虐殺した人たちを、うん、殺したこの処刑場、
うん、
なんですね。
まあ、そのまんまです、ね。
そのままなんですよ。うん、ざっと、ちょっと話すと、結局、すごいベトナムとカンボジアってのは仲が悪くて。
うん、
まあ、要はその共産主義と民主主義っていう大きな括りの中で仲が悪くて、当時はそのシアヌクっていう、これ19歳で、まあ1940年代に無理やり国王にされられた王様がいたんですけど、この人がなかなかの野心家で、若い割にこう権力に結構強い人だったんですよ。まあそれでその後に歴史の話をすると深くなってしまうんで、そのシアヌ軍と対立する人たちがいて、で結局そのシアヌ軍は、あのその1970年代に中国訪問中にカンボジアの中でクーデターが起こったと。クメールルージュと呼ばれる、これクメールっていうのがカンボジア人。ルージュっていうのが赤い国。で、ポルポト派という反政府組織がカンボジアを侵攻して、で、南ベトナムからはアメリカ軍がカンボジアの内政干渉する。それを見たソ連がバックアップして、北ベトナム軍と一緒に、みたいな感じで、もう泥沼の中で映画が始まっていくんですよね。で結局は代理戦争みたいな感じになって、
うん、まあ、そうですよね。
はい。ポルポトに武器を与えたのが中国。結構いろいろと共産主義の国が支援をしたりとかして、というような、まあ、映画なんですね。で、最終、最後には、まあ、エンディングロールには、
はい、
よく生きてたな、というような感じで、最後、ジョン・レノンのイマジンがバーン流れる。
ああ、そうなんですね。
これがイメージがちょっと合うかどうかは別として、まあ、そんなような感じで、絶対一見の価値のある映画が見たっていうのが一つのきっかけ。
なるほどね。それで行こうと。
それで、もう行きたいなと。で、この絶負けをやろうとした時に、もう一回、
はい、
ツタヤで DVD を借りてみて。
おー。
やっぱり映画、いい映画や
な。なるほどね。
ぜひ皆さんも見てもらいたいというようなところなんですけども、はいはいはい、まあ細かいその、ポルポトの話っていうのはやっぱりさっきも言ったんですけど、うん、ここではちょっと話をしないでおこうと思います。
はい。
はい。実際私がなんでこのカンボジアに行ったか。
そこよ。
ここなんですよ。これ私、ちょっとあるきっかけがあって、はいはい、カンボジアにブランコを作りに行った。
ブランコ？
ボランティア活動に参加をしたんです。
ああ、なるほどね。
これがあの2006年なんで、
はい、13、4年前。
そう、28歳。
若い。
若いと思います。その参加をしてカンボジアに行くわけですね。最初40人ぐらいで、
はい、
そのカンボジアに行くと。何も知らない人たちが行くというか、まあ、本当に手を挙げて、カンボジアに行きたいっていう風な人は40人の中で多分10人ぐらいだったんです
よ。ああ、そうなんですか。
うん。で、30人は、まあ、そういう話があるから行ってこいよって、肩を叩かれて来られる人たちがいて、
なるほど。
それが成田に集まって、
はい、
で、成田で1日、うん、まあ、とりあえずどんな人なのかもわからない。
はい。
これから2週間、カンボジアに行って、ね、一緒に生活するわけだから、懇親を深めて、食事をしてお酒を飲みながら、うん、で、翌日、成田からバンコクのスワンナプームに飛ぶ、
はいはい。
そこから、プロンペンの。まあ今でさえ、成田から直行便があるんだけど、
はいはいはい、
当時はちょっとトランジットしないと、行けなかった、
うん。なるほど。
いうようなとこなんですよね。
なるほど。
はい。
40人で行きました。
40人で行きましたよ。
すごいね。
男、女、老若男女、若い女
性もいるの？
女性もいますよ。
女性すごい。
で、まずそのカンボジアに行って、
はい、
びっくりした話。
はい、
で僕らね、外国の人と会ったらね、
うん、
大体日本人って、
はい、
背丈って、
うん、
見上げるような感じで
話をするわけですよ。まあ自分たちよりでかいです、
うん、
外国人。
で、カンボジア行ってびっくりしたのが、
はい、
クメール人って僕らより小さいんですよ。
で
こんな外国行ったりとか、海外から日本にこんなに来てるのに、はい、やっぱ僕ら基本的にはその見上げて、女性にしても男性にしても多いじゃないですか。
多い多い。
全員は私の肩ぐらいの近い。
あ、そうなんですか。
うん、僕はあの174ぐらいありますけど。
はいはい。
うん、
そうなんですね。
うん、
あ、まあ、なんかでもちっちゃいイメージはある
な。そうなんですよね。
であ
とブランコ作りに行ったでしょ。
ブランコ、そう、そこですよ。
でブランコって西郷さん絶対知らないわけがないじゃん。
いや、まあまあ、
日本人だったら、
まあまあ、公園に1個や2個あります
ね。ありますよね。ブランコを作りに行ったのに、
うん、
僕が行ったのはプノンペンから2時間ぐらいのコンポンスプーシュってところだったんですね。
プノンペンから2時間。
そう、
多いな。
でそのプノンペンから2時間行くまでの道のりっていうのは、多分日本だったら40分とかで行けるんでしょうけど、
ちょっと行っちゃうからね。
じゃあなんでかって言ったら道が悪いから、もう全部赤土の砂ぼこりが立つぐらいの
感じで、もうこんなガッタガタなんだ。
そう、もうほんで水たまりがあって、それを避けながら行くっていうような、もう頭にガンガンガンガンマングローバスで頭ぶつけて
超大変じゃない。
そう、ちょうどあのラブワゴンに
乗ってる、ラブワゴンに
乗ってるような感じで行くようなことで、でブランコ作りに行ったら、子供がまずブランコ知らないんですよ。
知らない。
ブランコっていうものが何人かはさえも
知らない。分かってないんだ。
分かってない。
何しに来たんだと思って
る、
ね、
だから、当然ブランコなんか知ってんだろうと思って言ってんだけど、それにまず衝撃受けるよね。
なるほどね。
あ、こんな国があるんだと。
あ、
で、ちょうどその景色っていうのは、ちょうどドラゴンボールの世界を想像してるんだけど、フリーザと、悟空が戦ってるところ。
あー、わかる。うん、広い、もう荒野
みたいな。荒野みたいなところ。
なるほどね。うん、その人が死なないように
そうそう、
わざわざ遠くに行くみたいな感じ
で。で、学校があって日本みたいに、校門をくぐって入っていくみたいな感じだから、
うん、
普通にその荒野の中にポツンと学校があって、
ポツンと一軒家みたいな。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
まあ、ポツンと一軒家っつっても山の中にあるわけじゃなくて、
はい、
本当にもう広大な荒野。
土地がブワーってあって、そこに
ポツンとあって、で、そこに木が何本か立ってて、で、そこが目の前がもう、平たい赤土のところで多分運動したり遊んだりしてるんだろうけど。
子供って何人ぐらいいるんですか、そこには。
どうだろうね。でも多分ね、本当に学校に来てること。
まあ、ね、言うたら来ない人の方が多いわけでしょ。
うん、でも基本的にはカンボジアって小学校と中学校は義務教育なんだけど、 昔80年代ぐらいは進級テストみたいなのがあったらしくて、うーん、それに進級テストで上がれないとまた落第しちゃうから、うん、もうそれで来なくなっちゃう。まあ、最近はもうちゃんとそういう義務教育までちゃんと上がれるようになってるんだけど、子供たちがいっぱいいて、もう本当にあれだよね、もう目がキラキラキラキラ、うん、ブランコも知らない子ですから、
まあ、そら
そう、僕が
何も知らない、
デジカメ出しただけで大変なことでしょ。
いや、そらそうです、う
ん、撮って撮って撮って撮ってみたいな感じ。そこで土木作業、
はい、
基本的に何ももう重機は何もないから、
あ、え、手でやるの？
全部手でやる。
そのなんかこう、ブルドーザーとかユンボみたいなので、こう、ガンガン、ガンみたいな。
そう、NPO 法人の人が用意をしてくれた土を掘る。
いやいやいやいや、手でやってるやんか、こう。
いやいやいや、ブランコを作るために、そこまで重機は持ってこれない。
なるほど。
金がかかるから。
はい、
だからそういう道具を車に乗せていくんだけども。
大変だね。
で、結局、そんな一日でできるわけないんですよ。
うん、
だから結局それを最後ペンキを塗って木で作るね、ブランコを。
あ、木で作る？
木で作る。
なるほど、
うん、でね、まあ約1週間ぐらいかかる、
はい、
もうその土木作業で
やって、また帰って、また行って帰ってみたいな。
で、気候は結局その12月に行ってるんですけど、一応寒気なんで、でも一番カンボジアで一番涼しい時
期。ああ、そうなんですね、
うん。でもまあ30度ぐらい。
まあまあ普通に。
あ、もう熱帯の国なんでね。
でしょうね。
うん。怪我したら大変なんだよね。なんで、カンボジア行く前にはもう予防接種を受ける。
ああ、なるほど。いろいろ考えられるわけ。
これはもう大変なんですよ。A 型肝炎。
A 型肝炎。
破傷風。
はい、
ジフテリア。日本脳炎。
日本脳炎。
ポリオ。
ポリオ。
ポリオは僕らの昭和52年の人は受けてないんで。
あ、そうな
の、僕らもね、そしたぐらいからずっと生ワクチン入れてるんですけど。
僕らの時はポリオなし。
なしなの。
ノンポリ、
うん、これ1回じゃないからね。1本1万を2回ずつぐらいですから。
まあまあ。
まあ、みんなのところで、はい、まあ、ちょっとだいぶびっくりしたよと。
うん、
あとびっくりしたのは、そのあれだよね。インパクト。
ああ、はい、はい。
やっぱりブランコ作るのにさすがに、
まあまあ、
ドライバーでは無理やから、
グイグイやるのはね。
そう、インパクトドライバー用意してくれるわけや。
なるほど。
で、そのインパクトドライバーって、日本で使ってるのはマキタだとかパナのドライバー使ってるでしょ、インパクト。はい、これ日本って 100V じゃない。
はい。
で、カンボジアは 220V だから。
おー、違うね。
これ電圧が上がるとね、モーターの回転数上がるんですよ。
嫌だよ、かもしれない。
となると、はい、いつもやったら、キュン、キュン、キュン、キュンじゃないんだね。
キュンね。
トゥントゥン、人が死ぬ。ぐらいの。
あ、そう。
もうすごいインパクトな。
マジでインパクトなんですね。
マジでインパクト。ディープインパクトなんだ。
なるほど、うん。それを操作しながら。
でもそれを触って、なんか笑ってるっていう、みんな楽しいみたいな。それだけでも楽しいと。
なるほど。
そういうので、すごい笑って。っていうようなところがあったっていうところですね。これ気をつけた方がいいですよ、これ。でも、電圧の話をちょっとしましょうか。
うん、
これ日本は 100V、
はい、
カンボジアは 220V、
うん。
電圧とか電気とかっていうと、関電災害っていうのは結構ね、電気の仕事とかしてると、結構気をつけなきゃいけないっていうか、一番重要なところなんですけど、
はい、
一体何ボルト以上で関電死すると思います、上限外は。
何ボルト以上で、
うん、
死ぬ。でもそういうことを言うってことは、100以上で200ぐらいだったら死ぬんじゃないですか。
死ぬね。
も
っと、
もっと低い。
もっと低いね。
あ、そうなんですか。うん、どれぐらいなの。
だから42ボルト以上で、はい、条件が合うと感電死するんだよね。
あ、そうなんですか。
だからまあエレキギターとかでも感電死するし、言うから。
あ、エレキギターで感電死って聞いたことあるんだ。
でしょ、
はい、はいはい。
だからこの42ボルトを死にボルトって言うんだよ。
あ、マジで？
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
うん、
ためになる。
だから多分大学の研究をするところで、42ボルト以上は教授の許可がないと、触っちゃいけないとかあるから。
ああ、そうなんですね。うん、そうなんだ。
まあ覚えておいてください。
わかりました。
わかんないけども。
なるほどね。
はい。
はい、
で、私がびっくりしたことは今そうなんですけど、はい、ボランティア行ったの2006年ですよ、
はい。
それまでタイとかは数回行ったことが
あって、うん、ああ、それは観光的なの。
タイを行った時でめっちゃ楽しかったんですね。
うん、
まあ、その太陽楽しいなよ、でもめっちゃこんなとこもあるんや、と思ったんですけど、カンボジア行ったら全然違ったね。まあ、あれから14年経ってるからもう今全然違うと思うけども、はい、めちゃめちゃ治安の悪い国じゃないですか。うんうん、だから結局僕らボランティアで向こうに渡ってるから、うん、夜街歩きをするなって言われてる。
まあそりゃそうだよね。うん、なんかあっても困るし。
そう、うん。さっきも言ったけど、はい、40人の人たちがこのホテルの中に詰め込まれるわけだけど、うん、タイに着いて1時間ぐらい乗ってプロンペンまで行って空港降りるわけじゃない。はい、で空港降りたら薄暗いの。
ああ。
プロンペン。
そうなんだ。
いや、そう。観光で行く子って言って、
ピカッと。キラキラしますよね。
キラキラしてる。
夜中かっていうぐらい。
で、そこにあの、ディズニーがあったりとか。
ね、してるしね。
うん。香水売り場行ったらもう、お姉さんの匂いがいっぱいするじゃん。
全然しますよ。
ね。
そういうことじゃない。
一切ない。
あらー。そうなんですか。
もう軍服着た兵士が機関銃持って立ってるから。
やっぱ、まあ、ね、うん。そういうことなんだよね。
もう異様な雰囲気やなーと思って、うん、とりあえずそのマイクロバスに乗ってホテルまで行くわけ。
はい。
で、ホテルまで行くんだけど、ちょうどその夕方6時とかにバンコク出ているから、うん、7時とか8時でしょ、うん。で、8時ぐらいに子供が別に普通にそこら中歩いてる。
へぇー。それはなんでただ単にプラプラプラしてるってこと？
違う。
なんですよ。
親がいない子供たち。
あー、そうなんだ。
で、街のその道を通っていくと、うん、全部大体、商店だとかあったらピカッとこう、うん、あの電飾があったり
する。まあまあそうですね。
ネオンだとかさ、はい、そんなあったりするけど、看板はなんか手書き。蛍光灯1個。もう照度とか何にも考えてない。
なるほどね。
そんなところばーって言いながら、でもう交通はすごいでしょ。うん、で、カンボジアなんてあの赤信号、まあタイもそうだったかな。赤信号は左回ってほしい。よく、OK なんだね。
おー、あ、そうなんだ。
うん。まあ、なんだよ、もうだから、もう交差点はなんかいろいろぐちゃぐちゃしてる
ぐちゃぐちゃする
ね。ぐちゃぐちゃしてるね。まあ、そんなようなところでもうホテルに行きましたと。ボランティアで行ってるっていう体で行ってるから、うん、そんな星のつくホテルに泊まれないわけよ。
まあ、まあ、そりゃそうですよ。
うん。ね、そう思うでしょ、
はい、
で俺とかは、まあまあそんなん行ったって、高くないやからそういうとこ泊まらせてくれるかなと思ったんだけど、はい、まあ、その星がついてるホテルのイメージはそんな豪華なとこじゃないの。
うん、まあ、
言うたら日本のビジネスホテルクラスの友達くれるかなと、
まあ
うん、ラブホテル連れてます。
ああ、そうなんだ。
ラブホテルって言ってもそんな電飾がくちゃくちゃしてるわけじゃなくて、普通のもう地元の人たちがそういうことをするためにするホテルに40人掘り込まれて、
すごいですね。
いやもうそうなんだ。
まあまあでもボランティアだからもうそうなんだと。
そうそうそうそう。で外に出るなと、なんかボランティアに来て外で酒飲んで問題起こして。事故がでもダメやから、そう出るな、つって言われて、そんな雰囲気で行ってよ。ホテルの中で、ね、酒飲みたいばっかりのやつがいっぱいいて、はい、めっちゃ盛り上がらないわけないじゃない。
いや、そりゃそうでしょうよ。うん、そりゃ、だってもうやることないもん。
やることないんだもん。
もうだって外で出れないんだったら、ホテルでね、
もうずーっともう大爆笑。
喋るかなんかするかしかないよね。
うん、そうそう。で、そのホテルも、部屋上がってるときに、
はい、
みんなが階段、トコッと上がってるじゃない、うん、で痛い痛いって言うのある。
それは何その足音に合わせて
違う
何それ
あの、ね、階段のねこのね、はい、感覚がね全部ね違うの高さが
ああまちまちなんだ
だから普通日本みたい
に日本みたいに全員になってないんだ段差の高さが
だからねみんなすね打つの
いやー建築基準法マジか
そ
んなことだったんですか
そうだ、ね。
それホテルでしょ
ホテルなんだ
よ。ホテルでそれなの
そうなんだよ。
へぇー。すごいな
ぁ。いや、もうそんなんで、もうその衝撃的だよね、一日。
いやー、すごい。
だから結局その飲み会でも、北海道から、まあ九州の人までみんなが集まって4人来てるから、はい、地元の名産品持ってきて、
うん、
もうなんかかまぼこ食ったり、なんかハム食ったり、なんかもう、なんかあの、漬物出しみた
いな。ね。はいはいはい。
まあ最高の。はい、で当時は芋焼酎が流行ったかな焼酎ブームのぐらいだった
から。そうですね。
うん
ああ、そうかもしれない。その当時だったら。
みんなで焼酎飲んで遊んだっていうことですね。
それでも持ち込んでるんですかこれ。
持ち込んでる。いや、もう、あの、最初に言われたんですよ。外で飲めないから、漏れて、持って
こ
れ
持ってこいと、うん。持ってきた分にはしゃあないから。
そう。
はいはい、なるほどね。
でも、この2週間でみんな仲良くなりすぎて、はい、毎年、同窓会あります、
うん。なるほどね。
日本のどこかで。
はい。
で、私も大阪でやりました。
そうなんだ。いいですね。
で、そこでまあ、いいつながりができたのかなっていうのはあるんだけど、まあ、翌日は結局、とりあえずカンボジアのことを知らなきゃいけないから、はい、座学でカンボジアのことを、歴史だとか、まあ、今の現在の状況、治安の説明、で、土木工事をするから、まあ、土木工事っていうことじゃない、土木の仕事をするんで、まあ、その感染症だとか安全衛生に関する教育を一日受けて、はい、その夜はパーティーしていただいて、歓迎会みたいなのしていただいて、はい、翌日はプロンペンの市内を、ちゃんとあのカンボジアの現状を知りなさいということで、はい、トゥールスレイン市療場。
おー、なるほど。
はい、まず連れてってもらった
んですよ。見たことある、ね、
これトゥールスレイン市療場って何かって言ったら学校なんですよ。はい、小学校、はい。で、小学校の教室をもう、
あれしてるね。
処刑場にしてる
んですよ。だよね、は
い。で、ベッドとかに、はい、そこに鎖つながれて虐待されるというようなところなんだけど、そこね、バスで降りてた。はい、びっくりしたの。何かというと、降りてるでしょ、はい。やっぱ観光地みたいになってる。物乞いがいるんだよ。で、物乞いって、どんなイメージ、
サルゴさん。物乞いのイメージ、うん、いや、まあ、だから、まあ言ったらバスとか来たら、こう、窓とかにこう来て、うん、物乞いって、まあ、僕のイメージで言うと、まあ、物ちょうだいっていうよりか、なんか物を売ってる、花を売ってるとか、なんかそれ物乞いとは言わないかもしれないけど、あっちの東南アジア系の話で言うと、そういう、ちょっとしたお土産を高く売ってるとか、うん、だからそういう感じの。うん、
まあ、それは子供たちがやってたり、
ね、ありますよね。
そのトゥルスレン収容所へ降りた時に、おじさんが5人ぐらいいるんですよ。でね、全員腕がない。
あ、そうなんだ。
腕がないというか、うん、肘から下を切ってる。
あ、そうなんだ。
後から切ったんだけど、全部切ってる。
切った。
なんで切るかっていうと、何も教育も受けてないし、字も読めない。話すことはできるけど、仕事もできない。ってことは収入がない。そしたらお金をもらうためにどうしよう。手を切る。で、それを見して、寄ってくるわけ、こうやって。で、俺ね、ちょっとね、びっくりしたのは、もうこれもう本当笑い話じゃないんだけど、北斗神拳で、経絡飛行を疲れるじゃん。眉毛と眉毛ぐらいのギューンって疲れると、顔がギューンって歪むじゃん。俺の腹の右側に右目があって、額ぐらいに左目がある、手を切った人がこう来るわけ。
あ、そうなんだ。
避けるやろ。
びっくりするわね、
そんなん人がいっぱいいる、で、それはまだいいんだよ、もっと物乞いを超えてくると、赤ちゃんを抱いた、手と足の苗を切っちゃった、女の人が座ってんの、間違いない、
赤ちゃんいるの、
赤ちゃんは多分自分の赤ちゃんじゃないと思う、で、お金をこうやって多分みんながちょろちょろ入れていくんだけど、死んだ魚の目みたいに遠くの方見つめてるから、そんなんでもちょっとグッとくるよ。
まあそうね。
で、トゥールスレン収容所に行っても結局虐殺されてるから、写真は撮っちゃダメです、笑っちゃダメですみたいな絵が。顔もニコってした似顔絵にバーツって書いてある。虐殺した時の絵だとかバーッと書いてあって、写真もね、全部撮られてる。
あ、もうそれ
処刑される前の、そこで。
そうなんだ。
で、そこにずらーっと壁に貼ってある。
あるわけ。俺もなかなか辛い。
その写真もさ、人間って分かってるんだよ。もうそこにいる
って
こと
は、ね、も
これから殺されるっていうの分かってる。その写真を撮られる。ずーっと見て、大体大人の男は泣きそうな顔してる。でも若い女の子は睨みつけてるんだよ。
なかなか、まあ、日本ではまず体験できないですね。
自分がどうだとかって思うとさ、まあそれはあの、もしもそういう時だって、教育も何も受けてなかったらそれで行くのかもしれないけど、自分の子供がそういう風にされるんだったら怒りが込み上げてくる。今になったらは思うけど、まあでも自分の子供なんて本当に戦争なんか行かせられないし、考えられない。まあみたいなとこで、処刑をされる前に殺されるところに連れて行って、そこからキリングフィールドに、移動するわけ、キリングフィールドに移動したら、もうなんか何もないでしょ。で、そこに 慰霊塔みたいなのが立ってて、そこにシャレ神戸がバーッと並んでる。全然気づかなかったんだけど、ガイドさんが下見てみたら、白いのがいっぱい石がありますねって言って拾ったら全部人骨。
すごい。すごいなぁ。
それね、絶対一回見た方がいいと思うんだよね。やっぱりなかなかカンボジアっていう国って観光で行こうとは思わないけれど、やっぱり自分のおじいちゃんとかおばあちゃんが戦争をこう経験した後に、昭和20年代の荒れ果てた日本を見たような、まあ今は違うかもしれないけど、そういう感覚を少し見たような疑似体験ができるというか、まあそれもね、
まあ最近の話といえば最近の話で、そういうのはまだまだこう残ってるっていう
か、ね、そうだから1980年代最初までそんなことしてたんだから、
ねえ、
ここからもうそのはってみんなこうなるじゃない、
なりますよ。
いやもうだって1日目はその教育して、
そんなね、もう
こんな感じで歓迎
をして、頑張りましょうみたいな感じで言ってたのに、
みんなシューンとして
くる、なるよ、それはなるわ。
これはこんな軽い気持ちで、
はい、
ボランティアをしちゃうかなと。成田の時はこうやって飲んで、
なんとかね、みんなで、
どこも携帯新しいね、みたいな話をしながら、しとったけど、
はいはい、
そんなもんじゃねえだろうと。
いや
で、その後にもっと衝撃を受けたのは、親から捨てられたこの孤児院を慰問したわけ。で、慰問って言っても、何もできないから、一人2000円ずつぐらいを、
はい、
まあその寄付をしようっていう話で、まあ2000円でも40人いたらね、8万あるでしょ。8万円を渡して、まあそれも渡しますって言ってるから、子供たちが、僕らの日本語で歌を歌ってくる。
いや
で、ちょうど12月だったらクリスマスだな。だから、歌を歌ってくれて日本語の、なんだから、幸せなら手を叩こう歌ってくれたの。それをやってくれて、
いや
それでもうだいなんかもうそん
な辛いわ、もう
辛い、ね、カンボジアの言葉もしね、読み書きもまだできないように一生懸命日本語を覚え て、その時に僕らは渡せるものはないけど、向こうからなんかいろいろ折り紙みたいな紙についたのを作ってくれたりとかして、僕らはなんかあげないといけないって言ったら、そんなことも用意するっていうことも聞いてなかったんで、はい、クリスマスカードを書いてくれればいいんだよ。そんなクリスマスカードなんて書いたって子供喜ばんやろと。これで日本の子供で言ったらね、ニンテンドースイッチだとかね、そんなもんじゃないと、もう全然もうそんな
に、ね、まあ確かにね、
サンタさんが言うて、言うたら、
まあ、そりゃそうですよね、日本だ
と。親のいない子供たちにクリスマスカードこうやってパッてやったら、ちょっとパッとこう立体になるような、開いたら。
ありますね、
うん。あれにちょっとメッセージを書いて、渡しただけで、飛び跳ねて喜ぶんだ。
いや
で、泣く女の子もいるの。
いやそうなんだ。
それだけでも感動やね。だからもうずっと、だからそれからやっぱり、ずっと手を、俺みたいなね、しょっぱい若造の手をね、繋いで女の子とかがずーっととね、もう別れたくない別れたくないとか言って、最後ずっと抱きついて話してくれなかったりとかね。
そうなんだ。いや、
何もやっぱり親の愛から飢えてるというか。
そうだよね、そういう経験がないから。
そう。
ねえ。
そう、まあそっから翌週から1週間土木作業が始まるんですよ。過酷なね。で、プノンペンのラッキーマーケットっていう、そういうスーパーマーケットで。
まだちょっと名前が浮かれて
ない。そうそう。まあそこでフランスパンとか、フランスも植民地だ
ったんで。まあまあね、インドシア半島みたいな。
そう。で、サンドイッチとかをちょっといろいろ作って、はい、まあ何も向こうで作れないから、それでお食事を作ったりとかして、っていうことで買い出しをしたりとかして、とにかくね、はい、最初の1日2日ぐらいは、やっぱり人間関係、結構、いろんな都市の人と、
はい、
で職業の人、結構エンジニアが、多かったんですよ。
まあそうでしょうね、そういうところ
で、
ね。
で、僕は営業で、まあその40人のうちの10人ぐらいは、まあいろんなそういう事務をしてる女の子だとか、僕ら営業の女の子だとか、はたまたそのエンジニアの人たちがいて、まあそれも全部、全然違う出身の会社から来てるから、また考え方も違う。2日目、3日目だったから、ブランコを作り出して、やっぱ技術者なんで、俺なんかもう、なんとか立てばいいと思ってる感じじゃない、 こだわりが出てくるんだ。
ああ、まあまあ、こうした方がいいとかね。うん、ここはこう止めた方がもう長持ちするとか。で、
3日目に火がつき始めて、あるエンジニアとあるエンジニアが。
衝突するんじゃない？
衝突しだしたんだ。
あらあらあら。
で、まあまあ、本当に最初はもうみんなまあまあまあまあって言ったんだよ。で、まあ、お互いも多分我慢してたんだ、うん。4日目、うん、殴り合いの喧嘩なんだ。
もう、見てられんわ。
一方で、
はい、
一方で、こんなんじゃ5年もたんっていう。
まあまあ、
こんな作り方じゃ5年もたんっていう、
うん、
話だ、
うん。
この材料じゃもともと5年は持たない。
もう論理的
にやな。でも殴り合いになっちゃって。
いやいや、もうええかな。
で、もう誰もみんな何もしないから、俺がもうなんか真ん中入って、いやいやっつって、なんか
こ
う。
殴られるよ、もうな。ダメだね。
まあでもそれも今で、
まあまあ、まだ、まだその人じゃ、もう、まあまあ若いぐらいの年代ですよね。
うん。
うん、
最後、ブランコ作るでしょ、
うん、
完成するじゃん。
はい。
子供たちがもう列待ってんだよ、こうやって。
うん、やりたいから。
うん、ペンキもね。赤く塗ってね、
うん、
綺麗、うん、はいどうぞって言った時に、はい、やっぱどこでもの国でも一緒だね、
うん、
ガキ大将がいるんだよ、
うん、
俺が一番だよ、
うん、
でこう乗るじゃん、
やる
次お前みたいな、で2人だったら次また自分が乗んでみたいな、
なるほど、
まあそれでなんかあの子供たちがいっぱい遊んでくれてよかったなって、うん、
よかった
です、ね、俺って結構ナンパされたんですよ、
なんでそのカンボジアのあれね、
学校の先生
そういうのはやっぱ素朴なんだね、
やっぱりあの給料のいくらもらってるかって聞いてくるから、
うん、
まあ、当時、まあ、20後半やから、うん、まあ、20万そこそこじゃないですか、うん、手取りで、で20万そこそこって言ったら、まあ、彼らの人はすごい大金だから、
まあまあ、
すぐ日本に連れて帰ってくれた私
あ、まあ、
ずーっといる間もあの先生がね、あの仕事してねえんじゃないかなっていうぐらい俺についてたね。
だからまあやっぱもう生きていくのが、今日生きるのが大変なとこだから、やっぱそうなんじゃないですか。その、
日本に行きたい、日本に行きたいって言ってた、
うんうん。だから、もう手段を選んでられないっていうかね。
うん
う
んうん、
なるほど。
まあだからそんなところにね、
はい、
未体験ゾーンじゃないんだけど、全然俺の体験ゾーンなんだ。
そうです、完全体験ゾーン今日はね。
で、俺、すごい、いい出会いをした。
はい
この時にその40人の人と初めて知り合って、うん、で2週間共にして、うん、今でも連絡取り合う、
まあそれはそうなりますよね、
そう新潟に行ったら新潟に3人ぐらいいるし、
うん、
北九州に行ったら北九州に2人ぐらいいる、うん
はい、
で仙台に行ったらいる東京にもいるみたいな、うんうん、でもねすごい人がいたんだよね1人、
うん、
倉田さんっていう人がいて、
倉田さん、
うん
うん、
倉田さんって、
はい、
まあ同じように、
うん、
その倉田さんは僕らよりも多分3つか4つ年上の人なんですよ。
ああ、その当時30過ぎぐらい。
うん。当時30過ぎだよ。うん、まあカンボジアに惚れてしまったんだね。
あ、倉田さんが。
うん。実はそのカンボジアってのは、あの昔は胡椒のすごい一大生産地で、
うん、
いろんなところに胡椒を輸出してたと。
うん
でも、ポルポトが、そういう知識人を全部殺してしまったから、胡椒を作れる人がいないと。で、そういうのを見て、自分でカンボジアに、日本人が渡って、倉田さんが、カンボジアに胡椒農園を作った。
おー、すごいですね。
で、その時に、僕ら、あの、行った時に、倉田さんが来てくれて、あの説明をそういうふうにしてくれて、僕は一人で、あの、まあ、いろんな人に囲まれて、胡椒を作ってるんですと。
うん、
これちょっと、もしよろしければお土産に買ってくださいって言って、
はい、
当時、ああ、そうやったら、ずっと全然買わせてもらいます。他にカンボジアでお土産にするもんだもんね。
カンボネーガー。
カンボネーガー。マダムサチコっていうセムリアップにクッキーがあるんだけど。
マダムサチコ、
うん、マダムシンコじゃない。でも、
はい、
その、倉田さんの、
はい
話を聞いてすごいなと思ったんだけど、
はい、
胡椒って、
はい、
大体僕らが食べてるのって、
うん、
白胡椒、
うん、
まあ言うたらあの、
まあまあ、
すったらラーメン胡椒だよね、
はい、
ラーメン屋でかける、
はいはい、
白い胡椒、はい、あとブラックペッパー、はい、黒胡椒ね、
はい、
あれもこうカリカリっとして、
うんうんうん、
でその時に倉田さんが喋ってたのは、
はい、
白胡椒と白い胡椒と黒い胡椒と、
うん、
赤い胡椒があった、
赤、
うん、
赤
い胡椒
唐辛子じゃん。
そう。
うーん。
こうやって見てたら、倉田さんはね、
はい、
みんなその白いと胡椒とか黒い胡椒を持って帰らずに、
うん、
赤い胡椒だけみんな持ってた。これ、なんでこの赤なのかって言ったら、完熟してるから。
あ、赤は完熟？
そう。
あ、そうなの？
完熟胡椒なの。
へぇー。
で、倉田さんの会社は倉田ペッパーって会社
な
の。
なるほど。
で、はい、赤と白と黒の胡椒があって、これを3つ売ってくれるんだけど、じゃあ俺赤2個買って、うん、白、黒2個買って、白2個買って、お友達にも何個買って、持って帰ったの、
うん。
で、ちょっとさ、中華料理とかで、こう、振るじゃん。
うん、
ああ、なんか別にそんなにピリッとくる感じじゃないなと思って、そのうち噛んでたら奥歯でカリッとした。
うん、
カリッと噛んだ瞬間に口元がブワ
ッ赤は
赤でも黒でも。
赤でも黒でも。あ、そうなんだ。
赤がやっぱり美味しかったの、一番。
へぇ
ー。だから赤い、その完熟胡椒っていう。
見たことないね。
そう。クラタペッパーっていうカンボジア胡椒があって、うん、彼はすごいな、ところが、うん、フェアトレードでやってるわけ。うん、だから、決して安い値段で売らないで、うん、ちゃんとカンボジアの人たちが働いた、うん、その胡椒農園で働いた分の還元をしてる。
うん、
でさらにそれが、農薬も当然使ってなく、
うん、
本当に美味しい胡椒だから、
うん、
日本の一流シェフが今買ってんだよ。
なるほど。
で、倉田さんは例えば、言うたらその百貨店の、そういう催事のところに来て、
はい、
そのカンボジアの胡椒売ってるの、手売りで。
うん、あ、そうなんですね。
多分日本の代理店とかもあるんだろうけど、基本的にその代理店から多分、そのスーパーとかに、小売系のルートには入ってないと思う。
出回らない。
すごくない？
すごいですね。そんな出会いとか、うん、
ね、まあその倉田さんの胡椒をずっと僕は使ってるんですよ。
あ、使ってるの？今でも。
今でも。
あ、そうなんですか。うん、で今日これそれを売るんですか？いきなりこうラジオショッピングで売るんで。
いや、もうそんなにあのね安っぽいもんじゃない。絶負け程度の。
絶負け組んだりには売れないで
しょ。そう、
うん。なるほど。なるほど。まあまあ一回まあちょっと僕も調べてみますよ。
倉田さんすごい人なんで。
わかりました。
はい。
興味あるな。
はい。ちょっとね、そういうなところでね。
はい。
いろいろと、カンボジアの話をしてきたんですけど。
いや、全然、その、なんでしょう、僕の知ってるカンボジアじゃない話がいろいろ出てきました。
でしょ？
はい。
うん。実は行ってみて欲しいっていうのは、やっぱり、旅行の楽しいところって、やっぱりギャップが大きいところっていうのが、それは女性の人は、例えば泊まるところの旅行に行くっていうのはやっぱりその骨休みに行くんだから、
うん、
ホテルが良かったりだとか前にビーチがあったりショッピングができたりと思うかもしれないけど、やっぱり今日本の日常とはかけ離れた、
うん、
その文化だとかその人々だとかの生活を見れるだけでも衝撃を受けるし、西郷さんもカザフスタンに行った時もそうだっただろうと思うんです
けど、ウズベキスタンね。
ああ、そうそう。
まあ確かにそうそうそう、まあ全然生活、うん、だその今の話で言うと、やっぱりその子供たちがそのクリスマスカードを1枚でね、その飛ぶように喜ぶっていうの
は、ありない。
もう今の日本では絶対ない。うん、で、僕はちょっとふっと、あの、アンさんも言ったけど、やっぱ戦後の日本だなって思ったんですよ。
うん、
そういう感じだろうなって、うん、なんか、こう、やっぱ楽しみがなかなかない中で、ちょっとしたことでもすごく嬉しいっていう、うん、そういうような感覚がまだ今でもあるっていうかね。
うん、それを見に行くべきなんですよ、ぜひ。
うん、感じるっていうのはね。
だミャンマーだとか、ラオスだとか、うん、カンボジアっていうのはすごい近いのかもしれないけど、
うん、
タイとかベトナムはもう、まあ、バンコク行ったら、もう大阪なんかよりも都会みたいな感じだからね。絶対行った方がいいと思う。で、それで、まあ今日話はしなかったけど、
はい、
最後そういう重労働もしたので、はい、シェムリアップまで行って、うん、アンコラと三差しまで。だけど、コノンペンからシェルムルアップ行くまではプロペラ機ですよ。
お
でね、行ったんです、40人で。
なかなかですね。
なかなかでしょ。
はい、
もう乗ったら、
はい、
エアコンの、はい、あそこの吹き出し口から白い風がビャーって出てるようなところ、
はい。
でね、これトラブルで、
はい、
まあ、当時2006年だったのが良かったんだと思うんだけど、定員オーバーしたんですよ。
定員オーバーしちゃったの。
店員オーバーして二人オーバーしたんですよ。
ダメじゃん。
結局、今だったら許されないと思うけど、
はい、
プロンペンからシェムリアップ行くまでに、はい、うちのその40人の添乗員さんが、 コックピットになって。
怖怖い。
もう一人溢れてしまったんで、俺はいいよ、一番年若いから、言って。まあ僕28で一番若くて、女の子とは26とか25の子がいたんだけど、女の子立たしておくわけじゃないかなと思って、俺一人で大丈夫ですかって言ったら、一番後ろの、まあ今でいうフライトアテンダント、昔で言うとスッチー。スッチーがこう座る L 字型の席に、間にこうやって座ったんですよ。で、僕あの一人だけスッチーバブみたいになって。で、あの、プロンペンからシェムリアップまで行く。
まあまあまあまあ、すごいよ、ね、当時ならまあもうでもギリギリ OK やったのかな。
もうあれだよ、古いソ連製のさ、
いや、そうでしょうね。
壊れそうなプロペラ機だよ。
怖えわ。まあ今は。2人って結構あれだもんね。微妙なとこだ。そうそう。まあ2人ぐらいはね、まあ。
いや、絶対日本人とかさ、そんな。
日本だと飛べない。
ありえないけど、う
ん。そんなことありえない。
コックピット乗せんだから。
誰だよって話で、すごい体験してるじゃないですか。
いや、面白いでしょ。
マジで、すごいなぁ。いやぁ、未体験ゾーン。あの、歴史の話はね、まあ、もう、どっかでしてますから、皆さんとか、あの、セカチラ聞いたらいいんですよ。セカチラ、もう初期のセカチラ聞いたらいいんですよ。
はい。
はい。安くんとかじゃないですか。
はい。
はい。なるほど。
はい。
ああ、いや、勉強になりました。
はい。
面白かった。
あ、面白かったっすよ。
行きたくなった、カンボジアに。
絶対行った方がいいっすよ。
行きたい。僕はやっぱタイとベトナム行ってるんで。
ああ、そう。
やっぱカンボジアかラオスだなっていう
気がしました。いや、カンボジア行った方がいいっすよ。だって今僕が行ったことを絶対に感じられると思う。
なるほど。
うん。
行こう。
うん。
なるほど。はい。いやいや、行きたい。うん。皆さんも行きたくなったんですか？聞いた人、
ね。そうやって思っていただけたら嬉しいですけど、うん、絶対にアンコールワットは見た方がいいと思う。
ああ。
一見の価値あって。
あり。ある、うん。なるほど。
うん。
なるほど。アンコールワットね。アンコールワットへの道ってのもありました
よ
ね。
そう。ね、うん。絶対行った方がいい、ね。
じゃあ、まず映画見ますわ。
そう。
キリングフィールド。
キリングフィールド絶対見てください。
はい。見ます。
めっちゃいい映画ですから。
見ましょう。
うん。
なるほどね。
うん。
わかりました。
はい。
いや、いい企画でした
けど。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
また、まあ、これについていっぱいね、多分皆さんも思うこともあるだろうし、多分行ったことある人も多いと思うんでね、うん、またご意見、
お願い
しですね、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
いやー、お疲れ様でした。
いやー、なかなか、骨のありましたか?お話でした。
いやー、
面白かった。
うん。
これをこう、生で聞けるのはいいですね、私は。
あ、そうです
か。皆さんはもうね、イヤホンとか、
うん、
なんていうの、パソコン越しに聞いてるかもしれない。僕、生で聞いてますから。やっぱりちょっと生で聞くと話は全然こう圧が違います。
圧が違いました
。で、やっぱその何て言うかな、やっぱり未体験ゾーンって言うときながら行ったことあるとこって、うん、こう目で見て自分で感じてるから、
うん、
やっぱ言葉の圧が違いますよね。
うん、
熱というかなんていうか。
圧ね。
うん。それはやっぱありますよ。うん、どんだけ勉強してても、うん、ああいう風には喋れない、
うん。
知識があっても、うん、実体験はやっぱ違いますね。これはやっぱりラジオ冥利ですね。
実体験と未体験ゾーンをね、うん、相反したその企画なんで、
はい、まあまあいいんじゃないですか。もうあんまり細かいこと気にしないですか。
わかっちゃう、わかっちゃう。
懐かしいな。
古いわ。
ということでね、うん、まあまあ時間も押してますし、
はい。
まあ、終わりにしたいな。おーい、今頃。
何杯目やね
飲みまくっとるね。大丈夫かよ。ということで、
はい。
まあ終わりましょうかね。
はい、
時間もないことですし。じゃあメールだけ。いつも通り、うん。メールアドレス。負けられないぜ、@gmail.com です。
うん、
負けられないぜ、@gmail.com です、うん。こちらに番組のご感想、うん、カンボジアへの思い、
うん。
私もカンボジアに行きました。うん、こうだった、ああだったって話もね、
うん。
また教えていただけたらなと思います、はい。あ、ほんでね、言おうと思ったことが一個あった。
あ、
メールをさ、くれる人いるけども、
うん、
読んで欲しくないって人もいると思うんですよ。
そうなの？
メールを送るけど、
俺ガサツやから全然わからない。
いやいや、実は中身は読んで欲しくないっていうパターンがもしあったとすれば、
うん、
ただ単に我々に対してメッセージを送りたいだけっていう人もいるかもしれない。
うん、
だから、 読んでほしくないときはもう読まないでって書いてください。読みませんから。まあ基本的に読もうとしてますんで、あの、書かなかったら一応読む方針で言ってるんで、はい、あの、そこだけちょっと、まあまた、あの、それでいつもなかったらもうすごい泣いちゃいますけども、まあ応援のね、メッセージをいただけたらなと思います。
思います。
はい、じゃあ終わりたいと思います。
はい。
今日のお相手は、
ワンダーと、
西郷さんでした。
負けられないぜ。
絶対に
諦めきれないの
アホやから
使命使命
カンボジア月の明かりに照らされてカボチャカボチャカボチ
ャカボチャカボチャの形をした国です食いちゃおとり島の夜
島の景色